はい。すごい上げ方。どうもモグラグラジオでーす。夏。4月一発目。おき中でーす。
ドラムの人でーす。
はい。ということでね。
イエーイ。
いやもう7月がどんあんだけ暑かったから8月どんだけ暑いか思ったら。うん、
涼しいね。
ね。
もうなんか涼しいね。
拍子抜けっていうか、まあ安心というかね。う
ん、いいんじゃん、節電しなくて。
ああ、そうですよ。もうね。
テンション上げていくよ。
上げていくよ。ちょっとね、お腹がいっぱいでね。
眠いの？
ちょっとね、のんびりとした感じで、のんびりとした調子でいこうかなと思ってるんですけどね。
惜しいな。
おっとり相撲でね。
最近あの久しぶりに今日はね、はい、テンションが高めだから。
ああマジですか。もうあれでしょ、うん、もうドラムの人は、
うん、
めっきり制作に勤しんでいる。
そうですよ。
どうですか。
もうどうですかじゃないですよ。何も手につかないですよ。大変ね、一つのショーを作るっていうのは。
そう、あ、いいフリーするね。
一つのショーを作るっていうのは、
本当にね、もう美術っていうのはね、洗脳だからね。
本当だよ。
まあまあ、でもちょっと普通にどうなんですか、準備。久しぶりでしょ、展示。
久しぶりですね、こういう感じでやるの。でもね、俺やっぱね、
うん、
真面目だね。
ああ。
もう真剣になっちゃって、まあ大事なことなんだけど、
そうです。
真剣にやってもらえると困るんだけど、
うん、
ちょっとね、真面目になりすぎちゃってね、ずっとつまんないやつになっちゃってんだよね。
マジですか。
うん、
ちなみにあれですかね、モグラグ的には、
うん、
去る7月に行われていた平野良子展がですね、
うん、
もう大絶賛で、大絶賛と言いますか、
うん、
過去3年半ぐらいやってきましたけども、僕で、うん、ナンバーワン売り上げ叩き出してますから、
まあ実績が全てですよね。
ぜひね、上回っていただきたいと思うんですけども、
そこね、そこなんか比較されるとちょっと困るよね。
そうですね。
そうだよ、ハードルばっか上げられてもね。
本質を見てくれよ。
まあ本質っていうか、まあアートはギャグなのかみたいなね。
そうだよ。そうね、でも
うんとこもありますけども、
うん、
まあじゃあ今日何の話するんですか。
今日ですか。
はい、
俺たちもあれだよ、あの世相切りしていくよ。
今日は社会派
でいくよ今日は。久しぶりに社会派でいくよ。
そうっすね、もう最近映画の話ばっかりですからね、
うん、
とはいえ今回枕の話が映画なんですけど、まあ、今渋谷のどこでしたっけ、
あれシネマライドですね。
シネマライドで上映中のあのバンクシーフィルム。
バンクシーフィルム。あ、バンクシーフィルムね。
うん。イグジットスルーザギフトショップをね。
イグジットスルーザギフトショップをね。
の話をしようかなと思うんですけどね。まあでも、ちょっと、これは話題でしょ。取り上げとかないと。
いやもう、話題でしょ。
うん。
テンション上がったんだもん。
うん、面白かったよね。まず面白かった。上がったし。
めちゃくちゃ上がったよ。
ただね、見終わった時に、
うん、
まず思ったのは、
うん、
これは結局、
うん、
あバンクシーフィルムっていうのすらギャグなんじゃないかっていう、
うん
うん、結局誰が作った映画か一切わからない。
からない。
そういう意味でもなんかね、良かったね。なんか、
よかったね、
中盤はもう完全にコメディ映画として見れるし、うん、笑えるし、良、ね、かったですけどね。今日ね、うん、平野くんと一緒に話としてて、
はいはいはい、
バンクシーのやつどうでしたみたいな話で、う
ん、平野くん見た、
見てて、
うん、
さっき俺より先に見ててな、
うん、
であれこういうオチやったら面白いよなっていう話をしてたんですけど、
おーおーおー、あのオチじゃなく、
あのオチというか、うん、この映画自体のオチだから、
はいはいはいはい、
あのそもそもあバンクシーフィルムすら、
うんうん、
僕あのちょっとギャグに 見えるような作りになってるし、うん、もっと極端に言ったら、うん、あのバンクシーとして出てきてるあのフードかぶった男も、うんうん、ほんまにバンクシーかどうか分からへんわけじゃない
ですか。分かんないね、多分違うと思うけど。
そうで、これで俺と平野くんで超盛り上がったのは、数年後にバンクシーがな、うん、顔出しをすることがあるとするやん、
うん、
そしたらそれがティエリーやったらめっちゃ面白いよなって。ミスターブレインウォッシュが、うん、バンクシーやったっていうことになったら、うんうん、超上がるよな。でも それもしそうなったら俺は作品としてすごすぎてへこむって、うん、っていう話を今日して盛り上がってましたけど、僕と平野君の間では。
なるほど、うん、いやそれやばいね、やばいね。
うん、
なんかそんな映画あったね。、
うん、まあなんか平野くんは、うんうん、あのアート界のダークナイトっていう風に評してたんよ。
お、
見に行ったけど、俺はアート界のサヤ侍っていうかのみさんやと思って、あのティエリーっての。バンクシーが言うままに、
あ、なるほどね、
うん
うん、
でもちゃんと、
うん、
でもね、なんかねすごい、
うん、
やっぱあのぐらいの規模で、
うん、
エキシビジョンをやってる人たち、
うんうん
が現代美術界なんやって思ったら、
うん、
やっぱりちょっと根本的に考え方変えないと、あそこでやっていくんやったら結構厳しいなっていう風に思いながら見てたけどね。
あそこでやっていくの？
いや、やっていかない。かそもそもちょっと全然違うなっていう世界が、
うんうんうん、確かにね、
うん、
いやでもなんか結局さ、うん、それも嘲笑ってる作品なわけじゃない。
まあもちろんそうやね、うん、
それでミスターブレインウォッシュをね、
うん、MBW
をこう検索するとさ、なんか去年とかぐらいにそのエキシビジョンしたののレビューとかが結構載ってるブログとか、うん、そのあのアート業界のあれとか出てて、
うん、
ウォーホールの再来だみたいな評価されてるのが残ってて、うん、で来年は日本でもバンクシーの映画が公開されるようですので、これも楽しみですねみたいな。蓋開けたらね、
もうね、
もうそいつらが恥ずかしくてみたいな。
そう、もうすごいの見せたなっていうか。
うん、いやだからその、
うん、
今日ネタバラシになっちゃうね。やめようか。
あんまりそうやね。内容っていうより、
でもその、うん、そうね。
映されてるまあその。まあ、アート業界をすごいギガ化したようなパロディ化したような内容にもなりつつ、それがちゃんと成立しちゃってるっていうか、そこまで持っていってるっていうのが
上に、本当にこの10年ぐらい の、 そのグラフィティシーンのアーカイブにもなってるっていう、
うんうん、そうね、いやすごいよく、
スーパースターが伸びない。
そうですよ、
すごいよ、メンツも、
うん、俺がパーカー持ってるネックフェイスなんて2秒ぐらいしか
夢中だから、ね、膨大な、うん、よくわかんないよね、本当にあいつが収めたフィルム。
そうそうそうそうや、
ね、だよね、そこはね、
う
ん、
そうそうそう、だから数年前にビューティフルルーザーズっていう映画があって、
うん、
これもまあグラビティライター、特にあの誰やったっけ、バリーマッキ
ー。あー、バリーマッキーね。
バリーマッキーが、まあ、とその周辺の人たちというか、
うん
うん、まあ、いわゆるニューヨーク の、
うん、
あのグラフィティライターをの、まあ、反ドキュメンタリー映画みたいなのがあったんですけど、
うん
うん、今回のが明確に違うのはやっぱりあの笑えるっていうのが良かった、今回のバンクシーのやつは、うんうん、
コメディとか笑ったよね、
うん、いや特にさ、ティエリーにさ、
うん、
そろそろ映画作ったらって作らせてさ、できてきたの見た時の、うん、あのあのバンクシーのリアクションとかも最高や、うん、
ナイトメア言ってたよ。
もう永遠に続くかと思ったみたいな、
うん、そうだよね、90分間あれだ
った
、やばいよね。
でもなんかティエリーはさ、バンクシーがいいって言った。
完璧だよ、ああいうの、
ね、まあよくできてましたけど、
オープニングとからもう爆笑してたよね。あのホースで走ってくる
って、ね、はいはいはい、あれとかもね。 いやでもやっぱでも、うん、まあ総括的な感じになるかもしれないけど、街を、うん、街単位で何か作品をこう表現したりしてる人たちが、うん、エキシビジョンやるってなったら、
うんうんう
ん、あんな感じになるよね、規模として、
うん、
と思ったしけどね。やっぱりこう部屋でシコシコ書いてるのとまだ全然考え方が違うなと、
うんうん、
特にあの中東の戦争紛争地帯に行って書いたグラフィティなんか、うん、本当にあれこそアートの力っていう感じの内容やったし、
うん
うん、素晴らしかったですけどね。あとディズニーは怖いよねっていう。
ディズニーね、うん、なんか
あの電車が止まって映像からの怖いわ。まあそうそう、まあいろいろ結構あれでしたよね、示唆的と言いますか。
そうよ、
チャレンジングなね。
奥さんはあれなの、グラフィティとかには興味なかったの？
僕変えたことありますよ、
街に。
捕まったこともあるし、
捕
まったというか、
うん、
警察に追いかけられて逃げたことあるけど。
うん、マジで、
うん、
それどうなの、消されんの？消しときなさい。
面白かったのが、3人で書いてたんですよ、夜、
うんうんうん、
酔っ払って、うん、ちょっと書きに行こうかっつって、うん、で俺と当時僕が付き合ってた彼女と、
うん、
あと山さんっていう、
うんうん、全然グラフィティっぽくないよ、メンツが。
そう、俺だけ、俺はまあ、あの高校の時に僕は高校生ぐらいの時にそれこそヒップホップとかグラフィティが本格的に入ってきて、で、あ、かっこいいな、やってみたいなっていうのがあって、高校2年の時に学祭と称して、まあ一応あのクラスの全員から200円ずつくらい取って、畳14畳ぐらいの絵をオールスプレーで描いたんですよ、僕一人で。まあそれで、それきっかけで、なんかあのうちのクラス9クラスぐらいあるんだけど、1クラス吹き溜まりみたいになってる悪いのばっか集められたクラスがあるんだけど、ある日学園祭が終わってから数日後に昼休みだべてたら、そこの怖いクラスのから特別なんか、あ、知ってるこの人みたいな2人組が入ってきてな、ほんで俺んとこに来んねんか。うちのクラスめっちゃ平和やったから、もう俺が仕切ってね、え、うん、学祭の出しも俺がやるぐらいのもんやから、すげえ平和なクラスやってんだけど、まっすぐその2人が俺のとこ来て、一人野村直樹っていうやつが、うん、なんかもうそいつあれなんですか、あの手の甲の拳のとこに「ヘイト」って、
うん、指にこう、
指にしかも、ね、自分で
「ヘイト」って、
うん、自分で針でつついてそこにあのボールペンのインク垂らし込んで入れ墨をしてるようなやつ。こっち何やったかな、左手がヘイトってこっち何やったか忘れたけど、でそんなんが来て、
ラブじゃん、ラブじゃん、
あ、ラブかな、ラブじゃなかった気がするけどな。まあいや、何殴られるのかと思ったら、兄さんって言って抱きつかれて、俺そいつに、
そう、
うん、ほんで、うん、なんかどうも聞いたら、そのあの前のあの絵がめっちゃやばかったと、うん、で俺全然絵とか描いたことないねんけど、うん、絵描いたりとかしたいと思ってるから、うん、友達になってくれへんかった、
ね、おお
そうそうそう、で
ヤンキーのその
そ
トップから、
トップ、うわ、うん、まあトップっつうか、でもまあよくよく考えたらその2人組っていうのは、うん、ちょっとなんかその別にそのなんつったらいいんかな、こう学校の中でなんかこう暴力とか振るわけでもなく、
うんうんうんうん、
悪いクラスにはいたし、うん、なんけどなんかちょっと見てるもんがちゃうような風っていうか、
二
人やってで喋ってたら普通にめっちゃええやつで、
うん、
で最終的に俺3年になったらそいつその二人と同じクラスになったんですけど、
うん、それ吹き溜まりの方に入って
まあそういうことやな、うん、進路とか全然決めてなかったし、
ダメな方に落ちてたわけ
でまあそれで、卒業が決まった3年生の3学期の始業式の前日に、ある作戦を決行したんですけど、
うん、
その冬休みの間に野村直樹ともう一人がうちに来て、
なんでもう一人の名前がない、
覚えてない
ひどい、
うん、顔は覚えてんねんけど、
野村直樹は印象に残ってた。
そうそうそう。でなんか学校の壁に書かへんかっつって、
う
んうん、あそれおもろいなっつって、俺別になんつうかおもろかったら何でもいいと思ってたから、でそれで昼間にね、そのホームセンター行って、
うん、
もうここはもう完全にグラフィティマナーにのっとって、その2人がそのスプレーコーナーに行ってガサッとパクるっていう全部で、俺が一応
買っちゃダメなんだ、
そう買って、うん、まあ、金もないし俺、
うん、そうだね、
で帰って俺の部屋で紙に何書くみたいな
のって、うん、めっちゃ楽しそうじゃんその青春
でその年牛年やってんけど、うん、あ年賀状書こうか牛の絵描いたらかっこいいんちゃうかっつって、じゃあ俺ちょっと夜までにじゃあ仕上げとくわっつって、うん、その日夜までにこういう絵描こうっつうの俺は紙に書いて、うん、で寝て、で明け方4時ぐらいに外でバイクがプップってなって、うん、出て行ってじゃあ行こっかっつって、その野村直樹のバイクのケツに乗って、バイクの2ケツなんて初めての、
うん、うわ
もう普通に広い、
うん、
広い映画得意なただの帰宅部生でしたから僕はで2人乗って4時半ぐらいに校門ついて、校門上がって一番最初に見える壁に3人でというか、まあ俺と野村直樹で鬼滅の刃見せて、うん、これめっちゃかっこいいやんって言って、それをこう書いて、
書いたの、
うん、でもう一人見張りでな、でまあちょっとテンション上がってから他の壁にも書こうかっつって頭フリースタイルで書いて、で帰って、
次の日
起きたらもう大問題、
ね、うん、まあ、そうだよね、うん、そっからだよね、
うん、パトカー来て、
おお
でも誰が書いたか分からへん、
うん、
で始業式で美術部の顧問みたいのが、うん、なんか絵書いてあるけど皆さん動揺しないようにとか言って、おそらく絵心のある人間の仕業だと思いますがって言った瞬間に、俺1年の時に美術部退部になってたから、よっしゃーって絵心あるって言わしたった思って、でもその後面白かったのが、うん、まあこれはその1年前の学園祭の時もそうやってんけど、
うん、
俺らが描いた絵の前でこう女子の生徒とかがこう写真とか撮ってるわけよ、
うんうんうんうん、
それとか見てああよかったなみたいな感じで、まあ、最終的には地元の暴走族がやったっていうことになって3日後ぐらいに業者が来て消してたけど、う
ん、あでも生徒の間ではあれね、沖縄描くんだよねあれ、
俺まあバレてるのはバレてたけど、俺らは一応こう、いや知らん
って言って、うん、うわー含めなんかいい思い出じゃんそれ、
そうすごい、そんなような話を大学1年になってね、その3年後ぐらいに、
うんうんうん、
夜中喋ってたらなんかそれやりたいなみたいなことで言い出してない、うん、山さんが、
うん、
それで、まあ、酔っ払ってるし、うん、まあ、近くに高架下があったから、うん、まあ、誰も来えへんやろっつって、じゃあ近いし行こうかっつって買い取ったんですよそしたらあれパトコアって怖いで、ああいう時、
うんうんうん、
パトランプ消して、
うん、
めっちゃゆっくりスーって入ってきて、パッて俺が最初気づいて、ほんでカバン持って山さん警察来たって言った瞬間にブーンってなってバババって出てきて、うわら何言ったんじゃこらって思って、一応俺と山さん別方向に逃げたのよ、で警官が3人乗っててんけど、1人は現場にいなあかんのかして、
うん、
2人俺と彼女が俺の家方向にこう走っていって、
うんうん、
で山さんは逆方向に走っていって、うん、俺らを追いかけてきた警官っていうのがおっちゃんやって、
うん、
で山さんを追いかけたのがもうバリバリのもチャキチャキの
若いやつ
感じやって、で俺逃げてんけど走って逃げとってんけど、なんか
遅そうだもんね、
ただでさえ遅いしあとまあ自分の彼女とあれしてるわけやし、うん、でおっちゃんも遅いから逃げ切れたんやけど、でもなんか後でいろいろバレるのもあれやし、なんかまあいいかと思って、アホらしいかなと思って酔っ払ってたし、もう捕まってもうええでっつって捕まって、 で現場に戻ってて、うん、これ君ら書いたんかみたいなこと言われてる間に山さんが帰ってきたんやけど、山さんがそう若い山さんっていう、まあね、山崎汗子という絵描きですけど、あのもう若い警官に後ろでこうやって締め上げられてジーパンと顔の上のところに泥めっちゃついてるの
よ完全にグワーって押されて
なんか後で聞いたらなんかやばいと思って田んぼに逃げ込んでだけど田んぼに落ちる段が重いのが高くて田んぼにジャンプした瞬間に思いっきり転んねんて、そこに若い警官が飛んできてでこうやって剥がし締めされて
すいません顔面泥だらけでこう
泥だらけになって帰ってきて、でなんかまあでこれ君は帰ったんかみたいなことになって、うん、かなんなみたいな、こんなんでさ器物損壊やぞとか言って、うん、今から写真撮るから、うん、自分が描いた絵指させるって言われてこうやってこうやってで撮っててんけど、まあ、山さんがいかんせんもうグラフィティとかは一切知らんもんやから、うん、山さんが描いてたのがものすごい可愛い猫の絵ですごい間が抜けてんねんその空間自体で、その横に地元の暴走族がめっちゃダッサい字で漢字書いてて、ああ これも君が書いたんやろって言われた瞬間にこんなダサい字書かないっすよと言って見てください全然違うでしょとか言ってってか
自己主張が
落書きやとか、いや落書きって言うけどね、うん、みたいな俺はこれは絶対書いてへんし、うん、これまだマシやと思いませんみたいなことになって、なんかそしたら途中で向こうもなんか呆れてきてもうて、でちょっと最終的にはもう消しとけよ言って言いかけたところ、ちょっと待ってくださいよとか言って、まだ話終わってないしとか言って、最終的に向こうがなんかこう邪魔くさがって帰っていくみたいな顛末でしたけど、すげえ喋ってしまったけど俺の思い出話を。
そんな思い出話、俺の思い出話も
全然社会派じゃない
思い出話に花が咲いてしまった、うん、いやそういいねやっぱ、
うん、グラフィティは変えたことない。
グラフィティは大学の中でに一回夜中に忍び込んで大きいのをやったことがあるんだけど、
うんうん、
でもそれもなんかさむさびなんだけど、むさびの中庭があって、うん、みんなが朝通ってすごいわーっといろんな部署に行くところが、
はいはいはい、
その真ん中のところにふと俺の友達が、あそこ絵描きたいよねってボソッと言って、うん、よしやろうみたいな、
うん、
でっかい渦巻きを描いたことがあったんだけどみんなが学校来るのも午後じゃん大学生なんて、うん、その頃にはもうね亡くなってた助手の人に呼ばれて、
うん、
こんなちっちゃいとこでやっててどうすんだ
っ
つって怒られて
逆に街に出ろ
と、街に出てやれっつって
そう、ね、
情けない話がねそうなんですよね。
そうなん
です。だからさやっぱだからかっこいいよね。
そうです、
かっこよかったよ。
あとあの偽札の下りとかもね、
うん、
やっぱりもうシャレが効いてるというかね。
そうなんですよ、うん、まあ、なんかいちいちウィットで飛んでてね。
そうそうそう、まあイギリス人やなって感じの、
うん、
まあ、あの美術館に作品置くとかもさ、
うん、
まあ、なんかこう偽札とか美術館に作品を勝手に貼り付けるとか言うてると、うん、なんか昨今の日本の美術界をなんかこう思い出しますけども、いろいろと何かと、
うんう
ん、まあ、チンポムのあれはまあ
いやだから
かなり近いものではあったとはいえね。
でも結局そのちっちゃいんですよ視野が、チンポムにしても、
ね、いやでもあれは問題が国内の問題やったからさ、まあ、なんとなくあれかなと思うんですけど、カオスラウンジとかどうですか。そろそろ社会派なこと言っていかないともう25分も経ってるから
なんか話がよく分かんなくなってきて
うん、
そうですよね、
うん、最近叩かれてますけども、
カオスの話、
まあ、カオスの話をすることが社会派かどうかも分かんないですけど、
何を感じたんですか。
まあ僕はでもまあ全然なんていうんですかね、すごいいろいろな議論が交わされて、
なんとなくそのやっぱり印象的にこうなんか感じとして、そのなんかカオスのそのプロモーションのやり方みたいなのって、
うん、
あのブレインウォッシュがやろうとしてたのと結構似てたりするじゃん。
まあね、
業界を使う使い方とか、う
ん、はいはいはい、ただやっぱあれやな、うん、その首謀者たちの、
うん、
まあポテンシャルというかね、うん、やっぱそのミスターブレインウォッシュのあれは、
うん、そうですよ、
相当なもんやからね、やっぱり
ね、ああいういるんですよ、フランス人とかにああいうタイプのなんかね、俺がそのスクワットしてた時にいたね、ビディエってやつとかね、
うん、
なんか背が低いやつが本当のフランス人らしくて、 あのブレインウォッシュもちっちゃかったじゃん、 あれフランス人の多分ああいうなんか
でもなんかね、俺
ケラカンとしたなんか、
でもブレインウォッシュはでもなんかね、憎めへんのが、
そう憎めない、
あの展覧会前日骨折したやん、
骨折して
からの数日間が明らかに疲労困憊してるというか、
めっちゃ面白かったよ、
白髪も増えてるし
自分の規模の大きさ呆然自失として、
いやあそこはもうやっぱりね、あの同じもの作る人間としてものすごい分かるっていうか、すごい規模のことをしたっていうのに気づいた時にあんな感じでなるし、でそれをちゃんとオープンさせるっていうか、どんな犠牲を払ってでも、で平野くんが今日言ってたのは、でも唯一救いがあったのは、あ平野くんじゃないわ、串田くんが言ってたのは、あのそれでもやっぱりオープンしたらさ、1億円ぐらいバックしとったやろ、
そう
あれがやっぱすごいよね、
そうだね、
うん、資材はたいたっつってさ、まああれもほんまに資材かバンクシー金出してんちゃうかみたいな感じでも言っててんけど、
う
ん、
そうだね
でもあれ
もう分かんない、ね、
あのエキシビションで1億円バックして、うん、しかも2ヶ月会期延長してみたいな、
そう
あれはねいやほんまになんかなんた LA なんたらっていうので見てきたみたいな感じで情報を限定してたけど、うん、まあ、映画的に見せるために限定してたけど、うんうん
ね、もっとあれだよね、
もっといろんな要因が絡んでるからね、あれは単純にあのオベイとバンクシーが宣伝文書いたからってああいうこと
に
なってないし、
いやだから本当にその宣伝プロモーションの面でね、
うん、
でもさやっぱさ、向こうのアートシーンのあのプロモーターなのね、
そうそうそう、俺もそれ思った、
なんかキュリエーターとかギャラリストじゃなくてプロモーターなんだね、
う
ん、
そうやね、だからバンク
シープロレスの興行のあれと一緒だよね、ドンキングですよ、
そうそうそう、だからもうほとんどだからバンクシーだってサンフランシスコで LA でやった時は使われてない倉庫みたいなのも改装してやったりしてたやんか、うん、でミスターブレインウォッシュもこの建物がいいみたいな感じやったやん、うんうん、だからもうギャラリーシステムみたいなんじゃないんやなっていう、
そうだね、
あれはなんかこう日本のこれからのまあ美術界のあり方を見る上でもすごいなんか参考になったっていうか、あモグラグそんな間違ってないんやんと思ってしまってるね、手前ミスやけど、像を入れてたからね、像を入れてあの感じで見えるって相当でかいだな、それそうだからそのブレインウォッシュもそうやけど、あの規模の、
うん、
展覧会をやるには、うん、やっぱり村上隆みたいに、
うん、
というか多くの世界のアーティストがスタンダードとしてるように、
うん、
あのファクトリーシステムというか、うん、やっぱりスタッフ雇って作らないと無理や
で、あ無理だよね、うん、でもオベイは引いてたよ、
うん、ちょっと行為がこういうことを与える時もあるんだねみたいな苦笑い、
うん、
でいとこのインベーダーはミスターブレインマシーンと通じて語りたがらない
でも自分一人でそういうのをコツコツと作り上げてきた人にとってはねそういうのも含めてね、
そうそう、でもバンクシーとかやっぱ懐が広いっていうかさ、
うんうん
うん、あれがってなんか一人ギャラリストっていうかプロモーターも言ってたけど、ミスターブレインマシーンが成功したらギャグだよねみたいな、うん
ギャグ、うん、ギャグなのか誰が考えたギャグだみたいな、
そうそうそうそう、 そういう風にしてるっていうのは、まあ、存在としてまあ認めてるというかリスペクトがあるっていうかさ、日本はさもうとりわけさ、うん、そういうことが起きたらさ、うん、もう許せないとか、
そう、
まあ、うん、なくなれとか、うん、潰せの方向に行っちゃうやん、
うん、
別にさその例えば二次創作の表現であってもさ、うん、梅ラボみたいな作品を作って傍らで作っててもさ、うんうん、別にさそれと自分のさ好きな世界って関係ないやん、うん、って言ったら、うんうん、もちろんそっちがいいっていう人も多くいればいいし、
うん、
梅ラボの作品がいいっていう人もいていいわけやん、うん、やのにそのまあもちろんいくつかの振る舞いでその介入したっていうことに対する反発っていうのはすごい納得できんねんけど、
うん、
まあそれはカオスラウンジ側もミスはあったと俺は思うけど、
うん、
だからっつって別にそんなにさ、
うん、
なんて言ったらいいかな、なんか
排除の理論みたいな、
うん、になるのは、うん、ちょっとなんかどうかなっていうか文化としてどうかなっていう感じはするけどね、うん、
なんとなくでも本当こう日本のまあ伝統的気質というか、なんかあのまあ社会派的にな話にね、いくと結構このなんか震災後にさ、なんか世の中のシステム自体のもすごいこう噴出してあらわになっちゃった部分が
問題
めっちゃいっぱいあるじゃん。でそれを見るになんか全部同じその体質っていうか構造がね、
うん、
それを生み出してるっていう、
そうそうそう、だからこう社会とか、うん、それこそインターネットとかっていうのも結局その国の民族なり の、
うん、
あの色が出るっていうことは、つまりそれは最小単位は個人やから、
うん、
まあ、いわゆる日本人の気質みたいなのがもろに出るやん、うん、だつまり表面上平和な時は表向きなあなあで、うん、まあ、ええとこだけ見て生きてんねんけど、いざ問題があったら実はこういうのがあったっていうのがどんどん噴出して、それはでも水面下では常に言われてたりとかしてるっていうか、少数派やけど、でもそれも含めて日常みたいなものを保とうとするっていうか、なんかやっぱり大きい何かをこう保ってなんか維持するための部品としての個人みたいな意識っていうのがやっぱり強いんやろうなっていうのは、こう震災後、
うん、
あとカオスに対するいろんなリアクションを見てても思ったけどね、なんか、うん、なんつったんやろ、嫌悪するのか擁護するのかみたいなことやん、なんか、
うん、
なんか擁護の反対語は嫌悪じゃないからさその否定するか擁護するかじゃない、
排除、排除、
排除になってきてるもんね、極端な話、うん、なんかねそういうのはちょっとなんか見てて思うけどね、なんか、
うん
うん、まあそれで、
うん、
まあ、カオスとか見てて思うのはその排除なら排除で、
うん、
排除として盛り上がるやん、
うんうん、
だあれもなんかちょっとちゃうような気がするっていうか、
うん、
そのカオスラウンジに対しての、
うん、
この意見っていうよりは、
うん、
カオスラウンジダメっていうのに賛同して袖で盛り上がるっていう感じっていうのは、うん、なんかこう、うん、なんやろな、何も生み出さへんような気がするけどね、なんか俺は、
まあ、カオスに関してはね、でもカオス今だってそのこのカオスの議論はなんかカオスイコール梅ラボ、
うん、
ニアイコールみたいな、
うん、
かなりそういう話になってるから、
うんうんうん、
カオス全体がね、
そうそうそうそう、
持ってた、
そうだからカオスイコールニアリーイコール梅ラボでもなければ、ね、カオスニアリーイコール二次創作でもないね、
うんうん、
カオスラウンジっていう単体としての価値みたいなもの、まあもちろんその価値っていうのはその別のいろんな価値につながってるのは当然やけど、なんかあれ単体としての存在意義っていうのは俺はあると思うけど なんか、
まあ、でもそれも含めてだから懐の深さを持ちたいですよ
ね。そうね、
バンクシーだったらバンクシーっていうのがもう個人ではないと思うんだけど、
あ
多分今や、
うんうん、まあ、スタッフいるっぽかったしな、
もちろん、ね、うん、いるしプロモーターもいるし、多分すごいなんか
それも勘ぐってしまうぐらい、うん、もう存在わかんないけどバンクシーっていうのはなんかだけがこう、
そうよ、
それをもうすごいじゃん、
うん、だってあのさ公衆電話ボックスなんかすごくない、うん、あれさスタッフとバンクシーがさ、うん、あのアトリエで作るやんか、でそれ持ってってさ放置すんねんで街に、
あの公衆電話もともとあった公衆電話をあのパクったのかね現場から、
あれは作ったんだよ、パクったりとかしたら
パクってんじゃない、
いやそこはちょっと分かる
パクっちゃうと、いや、うん、でもそう分かんないな、
ただでも放置すること自体がまあ言ったら犯罪や、
でもあの
でもちゃんと美術館に残ってたし、
いやそれは放置は放置だと思うんだよ、
うん、
でももうそれをだバンクシー的にはだから残らないもんだから、
うんうんうん、
そこで撤去されて終わりっていうのが俺らのなんか表現だったけど、
う
ん
う
ん、
そうそう、
アート界がそれに乗っかって、まあ、保存しようっつって今なんかその俺んちの壁に書かれたあれが何百万みたいなのになってるわけじゃん、
うんうん、
で囲いを作って見せないようにしてたりするわけよバンクシーの絵を
よくわからんやん、
よくわから
ん、それはバンクシーにしてみたらギャグやん、
そうそうそう、ギャグなのよ、
そう二次的な反応こそギャグやん、
う
ん、
そうそうそう、
それこそが面白いっていうことになっちゃうよな、うん、うん、やっぱこう作品っていうのはこう発表する、まず作るってのがあって、それ発表するっていうのがあって、それをさ、まあ、批評も含めてリアクションがあるっていうの3段階があってさ
でそれをさ町の人たちがそれをバンクシーだと認識して、
うんうんうん、
なんか自分なりのそのあれを持ってるじゃんもうお今回がこういうのかみたいな
そうそうそう
そう、すごい俺的になんかそれをそれは今そのロンドンだけじゃなくて世界中の人たちもそれをこの映画を通してるかもしれないけど、
うんうん、
なんかめっちゃなんかねあの石川五右衛門っぽいなと思って、石川五右衛門とかそのまあなんかネズミ小僧じゃないけど、
はいはいはい、
なんか覆面だし、
そう、ね、
なんかでもやってくれた時に市民はうわーっと喝采して、
うん、でもまああれもでもだから市民も全員が喝采してるわけじゃないんやと思うけど、まあバンクシーぐらい前になったらほとんど知ってるとは思うけど、うん、
なんかわかんないけどなんかあのリアルタイムでそういう街の中にいるスターっていうのを、う
んまあ、トラさん的なね、
そうトラさんはみんな知らないと思うけど、うん、スター感、
うん、で街角にアートがあることっていうかね、う
ん、でもなんかいろんなのそれも含めて俺らのことも含めて揶揄してくれる感じとかさ、
うんうんうん、そう
あれが揶揄してんのもうまさに自分の姿だったりするわけよ、
はいはいはいはい、
アートはこういう風にでなんかすごい人が来たから喜ぼうみたいなのもすでに、
うんうん、
バンクシーが揶揄しようとしてる姿だったりするわけじゃん、
うんうん、そうやねんな、だからギフトショップっていうのあれはアートを、うんまあ、ギャラリーのことやろうし、うん、でもなんかそのなんていうんですかね、まあ、視点を変えるとまたちゃう風に見えるんかもしれへんけど、何年か1年か2年かぐらい前に、うん、その原宿のシャッターに書いてある、うんまあ、落書きを消す若者、うん、消す大学生を追った番組があったんですよ。それはなんかもう本当にグラフィティはもう悪犯罪っていう立場から撮ってて、でその
一時渋谷にずっとその連中が
消してた、いやなんかそれはねなんかね大学生のボランティアみたいな感じやっていうか、もう真面目そうなもう中途半端なね男女がねで消したらその商店街の人らから褒められて嬉しいわっつって、これで犯罪とかなくなるんじゃないかしらとかいう感じで、で消してる大学生とかにインタビューとかして、なんか消えないんですよねとか言って、うん、なんでこんなするんかなって本当に思いますみたいな、すごいアジテーショナルな番組やったんだけど、うん、まあ言ったらそれがバンクシーな可能性だってあるわけやん、
ね、
うん、でだからといってでも国内でな、例えばに、うん、日本のその原宿のシャッターにグラフィティを描くっていうことで自己表現やってするのも、もうそれすらも
う
バカバカしいとか ぐらいの規模で世界は動いてるっていうのが見えるやんか、あの映画って。でやっぱなんつうかグラフィティっていうのは確かに犯罪を含んだ行為やけど、それを突き詰めていったらもちろんアートになれるし、社会的なメッセージをあそこまで発信することができるんやっていう、その書くだけじゃダメなんやなっていうか、そこになんかそこを突き詰めていかない行く必要があるんやなっていうのはすごい思ったし参考になりました。だからね、その、まあこれもまあ日本人の気質も入ってくるのかもしれへんけど、一回あかんってなったらもうあかんやん。でもあの映画の中でもバッチリちゃんと捕まってるやんか、捕まってるシーンとかも入ってたやん、あと逃げてるシーンとか、でそれはそれとして現実としてあるやん。まあそれはどこの国行ってもそうなんやけどもっていうね、そこがそれを超えてさらに何か社会に訴えかけるメッセージとかなり、その、まあ、ある種のその五右衛門的な街のエンタメみたいなものになり得るのがアートであり、まあ、それを支えてこう残していくのが文化みたいなものなんやなっていう。どうですかこの社会派な意見。
ね。いや、なんとなくその日本の限界というか、
あ、そんな感じになっちゃった
なっちゃったというか、そのなんだろうな、本当にもう終わってんじゃん今日本のそのシステム自体が、で最近もう本当に絶望しちゃうわけですよ、これで。そこをこうやっぱ突っつけるのがアートだとするとね、
まあそうだよね。
でも突っつけたとしても構造は変わらないというか、悲しいピカなこの、
あの
関係性、
誰か名前まで覚えてないけど、あのいかに福島のさ、その残留というか、あの放射線地が問題かっていうのをこう訴えた厚生省の、あのあれのなんていうの、あの意見を聴取するやつ、訴えたユーストが、ユーストじゃないわ、YouTube が消されたり上がったりしてるやんか、あれでもあの人が途中で言ってたけど、自分がやってることは違法であると。
ああ教授ね、
そうそう、あの教授が、違法やけども見てられへんし、
そうだね、
あのいや今こういうここまで追い込まれてるんやっていうことを言うわけやん。だやっぱああいう人こそがブレイクスルーをこう生み出していくっていうか、時に法を破ってでも、それをやることによるその後の波及効果というか、そっちの方を重要視して行動できるかどうかで、それが社会的なメッセージがあるかどうかっていうのは結構、まあ、アートの一つの力でもあるなと思いますけどね。
本当にそれがこうでも報われる社会になってくれないと、というかそういうなんか人間性をみんなが獲得しないと、結局ね、あのそうなんですよ。もうい
やだから俺はでもやっぱり俺は個人的にはやっぱそこでの俺の基準っていうのはおもろがるっていうことやねんな、なんかわあおもろいなみたいな、いけないことかもしれないが面白いみたいな部分で許容していたらどうかなと思うけど、
だっておもろがってるだけじゃあれよ。
いやでもそれ受け取る側の意識としてはそれでいいんだよ。そこに人だってそれは表現者がすでにやってることをどう受け取るかっていう意味では、
おもろがせないとダメな
の。もちろんやる側は ね
。
うん。そうそう。
だから真面目じゃダメだなと思うわけよ。
い
かにそう、そういうの分かってるけど、いかにそれをこうエンタメとしてウィットに富んだ形でこうエンタメできるかっていうね。
これ苦悩してるわけですね。その苦悩した結果が9月のモグラグで出るわけですね。ドラムの人率いる。
マジでなんか本当に困ったもんですね。
ベースと
スタイル4000人ですか。
モグラグに4000人
あ4000人呼んでくれるの
オープニングに
並ぶ
すごいことになるねそれ
ないな
閉鎖したシャッターをこじ開けて
うわなんで開いてねえんだって
月火水の時に
まあそんぐらいのもん期待してますよ、
ねうんうん、でもそういうぐらいの刺激をいただきましたね
そうですね、うんまあ、表現者としてはいろいろ考えてできることが一歩一歩やっていくと
そうですね、
はい、
それだけが力ですかね
それが社会的なメッセージになればよりなおよしということで
そうでしょう、
はい、
だからみんな頑張っていこうぜやっていこうぜって
言う、ね、もうねあの野村君今制作目下制作中やから若干覇気がないですけども
制作中なのに覇気がないってやばいじゃない
もう作品に吸い取られてますけどね
作品にはもう落とし込んでいかないとね、うん、いやでも最近でも本当に今ね幸せを感じてるんですよ
マジですか、
うん、
それちょっと時間ないんで来月でいいですか
いや本当
来月あのウェイストスタイルのインタビューもあるんでそちらでその多幸感については
そうだね多幸感あの喋ってきます
あ分かりましたということで今回はこんな感じでした
エンディングだよ
あ可愛らしい
可愛い
可愛いね
もう家庭になってからめっきり可愛い
家庭になってから
家庭を持って
から
家庭に入ってからめっきり可愛い
可愛い
もう女ぶりを上げた太田さんどうぞ
告知です
はい、
モグラグガレージは8月はちょっとお休みします
暑すぎるからね
暑すぎるからでも忙しいみたいなね
そう
別にモグラグクルーがみんな休んでいるわけではございませんモグラグガレージの展示がお休みなだけです、
うん
次の展示は
来た
来ました
もう、ね、
もうどんどんだって多分来ないから言わないと
あそうねガンガン言って
こいやいやでもこれねかなり魅力的な DM になってますんで皆さん DM どこかで手に取った時は見てくださいね
はい、
はい、2011年9月8日木曜日から9月25日日曜日までウェイストスタイル選ばれなかった未来学派を開催いたします
岡野くんと僕が
はい、
そうですね。
ドラムの一言の村康夫と岡野聡による
2人
のウェイストスタイルです。
いや、だから、楽派自体はもっと大きいんですよ。
大きいも
ん。それの、まあ一応、絵描きとしての2人が、
なるほど、なるほど。
望む。
今回は。
今回は。
なるほどね。
今世紀にイズム足りえるのか。
そういうのを言う、なんかやりって、こんな文章になってしまったっていう。ちょっとね、お手に取っても。
いや、まあ、そうですね。
選ばれなかった未来学派とは何か。
そう、選ばれなかった未来学派って何やって思った人は、ちょっと、モグラグの
来てください。
DM を手に取ってみてください。
かつてないぐらい、DM では情報を得れない。
おかしいな、文字をいっぱい入れて、言い込んだけど、その理由わからないっていう。
説明方の結果、謎が増すっていうね。斬新な DM になってますんで、ね、マジに配ってますんで、
いやもうポジティブなことしか言わない俺は
お願いします。次のじゃあ告知を
で、もうキンキンですけどね、今週の末ですね、はい、8月の今ちょうどフォレストリミットではですね、南良平くんが個展をやってまして、は
い、なるほど、
すごいいい展示、
あ、マジですか、
すごいいい展示に仕上がってるんですけど、これの関連イベントが、今週末の6日土曜日、7日日曜日と2日連続でありまして、はい、出演者がまあいろいろ、キリヒトが出たり、マロサ君が出たり、
すごいね、
テニスコートのね、上野さんが出たり、
テニスコーツね、
テニスコーツのね、
テニスコートって言って思ったけど、
あともちろんミスターアンダースタンドもやりますし、
はい、
ケンジル君がおかしな踊りを、
それ6日でしたっけ、
そうなんですよ、その辺がありますね、それはフォレストリミットのウェブでチェックしてもらいまして、
はい、
あと僕らとね沖さんも一緒に出る、あ、
出ます、
5日ですね、
8月5日明日ですか、じゃあ
明後日になる、明日か、
明日ですね、
になるんですね、
の、金曜日のもう夜中の12時から、
恵比寿のリキッドルーム2階リキッドロフトにて、
はい、
フォレストロラサミット
ハンデますよ。ちょ
っとフランス調になったけど
フォレストロフォレストリミット出張企画みたいな、
はいはいはい、
あのフォレストロサミットっていうのをやりまして、
なんか誰か怒ってましたよ、あのフライヤー持ってる人がどこか分かれへんって。
場所か
あのフォレストでやるのか、
リ
キッドなのかリキッドロフトなのか。
フライヤー自体はちょっとあんまり、重要な情報はね、沖さんとかのね、もうちっちゃいしねなんですけど、
まあね、
中身はすごい夏なパーティーにするつもりで、
ああはあ、はあ、
ソントンとかカラーガンガでこうやり、
はいはいはいはい、
沖さんと
イチャス
と林さんがライブペインティングをやり、
はいはいはい、
20点が VJ をやり、
はいはいはい、
そして DJ 陣は
すごいですよね、
CMT から
コンピューマー
から、ね、パードン木村から
メジャーどころじゃないですか、
そういうのがワンサやって夏を盛り上げるぞっていうパーティーが8月5日のもう
フォレストロサミット
夜中12時真夜中にからスタート、
ね、もうね、僕はこのイベントに向けてね、いくつかのライブペインティングをこなして、
そうだよね、
かなりね
仕上がってきてる、
ね、温まってますから、
うん、
頑張りたいなと思うんですけども、
全然感じられない全然感じられない、
いかんせんオールなもんでね、
そうそう、オールがきついね僕ら、
オールもうきつい年頃ですよ我ら。
僕ね最近めっちゃ朝早起きて、うん、午前中絵描いて、
うん、
バイト行ってみたいな規則正しい生活を送ってるもんで
そうね、そこだけ頑張りたいですね、
頑張りま、頑張っ、ぜ、多分、うん、あのぜひ遊びに来てください、
ね、そうですね、これ面白いと思います本当に、う
ん、
はい、
面白いと思います、
うん、で来月はウェイストスタイルのインタビューなども撮りますんで、
3週間
楽しみだ ね
スペシャルウィークでねやっていこうと思いますんで、
はい、
よろしくお願いします。ということで、じゃあモグラグラジオボリューム141でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。また聞いてね、
聞いてね、
かわいい、
かわいい、バンクシー行ってね、
あ、そうね、バンクシー出てほしいな、モグラ、
今あれだってベータランドとかいる、
え、
そうそうそうそう、
マジで、
うん、ギャラクシーギャラリーに今
バンクシーがいるの、
うん、
顔見たいわ
ね、えさすがやっぱコロ君たちはそういうの、
ああなるほどね、見たいな。